はい、皆さんこんにちは。 XR やメタバースの今を伝えるモグラ VR ニュースとポッドキャスト、モグラジオです。モグラジオではこれらの分野から注目のテーマ、トピックについて掘り下げて語ります。パーソナリティは私、モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀と、
はい、編集長の寸久保でお送りします。
はい、というわけで皆さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いしますと言いつつ、
実に1ヶ月ぶり、
ちょっと空いちゃいましたよ
だいぶ空きましたね。はい、はい、これはまずごめんなさいって話なんですけど、めちゃめちゃ私の咳がですね、多分前回とか前々回ひどくてですね、あのあとだいぶ悪化しちゃってたので、ちょっと治療に専念しようっていうことでお休みにさせていただいておりました。まあ今もまだ咳自体は出るんですけど、当時喋るのが辛いくらいガンガン出てたんで、はい、今はだいぶマシになりました。
本当に良かったですよね。ここまで言っちゃうかって感じなんですけど、ちょっとあまりにも伊沢さん、とある週はひどすぎまして、もう仕事、はい、仕事しなくていいからまた病院に行ってくださいぐらいな、はい、感じで、本当にね、
申し訳ございませんでした。復
活してきたから、いえ。
実際はかなりやばくてですね、咳が一番ひどいタイミングって、咳って結構カロリー使うんですよね、エネルギーっていうか。
そうですよね。
なんですけど、普段よりもちょっと多めに食べてるのに体重がどんどん減っていくっていうか、1ヶ月でこれ以上減ったらやばいでみたいな数値を超えて減ってたんで、さすがにこれはあかんと思って病院に行きました。
うん、
今もではするんですけど、まあ、お薬いただいてだいぶマシにはなっています。
いや、だいぶですよ、だいぶです、はい、あれはもう、
4、5年くらい前にも同じような目にあったことあったんですけど、あれやばかったですね。
ちょっと僕もね、咳は結構、ちょっと水原さんほどではないですけど、出てたりもしまして、
はいはい、
いや、そういう意味ではね、ポッドキャストってすごい、普段その、あれ、文字書くというのをね、メディアとして展開してますんで、それに比べると、ポッドキャストって、なんか、1時間ぐらい喋って、それがコンテンツになって、皆さんに聞いてもらえるから、同じ分量の記事書くよりも、全然、やりやすくていいなとか思ってたんですけど、思わぬところでね、喉の調子が良くないと、そもそもコンテンツを出せないというね、はい、いや、こういうの勝手に補正してくれるようになるといいんですけどね。はい、ということで、ちょっと言い訳からスタートしましたが、は
い、ノイズキャンセリング間に挟めばいいんですけど、ちょっといろいろな事情がありましてね、使えないので私は、今日は若干入るかもしれませんけど、前よりはだいぶマシということでご容赦ください。はい、ということで、4月も、もうこれ多分ポッドキャスト流れてるのゴールデンウィーク入っちゃってるんですかねくらいだと思うんですけど、今回のテーマはこちらでございます。
モグラネクストは AR、VR、VTuber を含むアバター領域に特化したリサーチコンサルティング開発サービスです。業界随一のコンサルティング力を武器に、開発、調査、アドバイザリーなど幅広く企業行政機関の XR の取り組みをご支援しています。モグラネクスト公式サイトよりぜひ気軽にご相談ください。
はい、メタはメタバースから撤退しません。
いやー、本当にね、これは、はい、もう僕の方からこの話題にしませんかということで、はい、決め打ちで出したのと、あと本当にね、三沢さんの咳の調子も良くなってきたんで、ちょっとですね、予定的には今日キツキツだったんですけども、いや、もうちょっとやった方がいいかなと思いました。この本当に騒動というかですね、ちょっと経緯は説明しますが、いや、なんかアップルの VR AR デバイス並みにこうちょっとうんざりするような話だったなというふうに個人的には思ってまして、
毎年アナリストがそれっぽいこと言っては、延期した延期したって言って、これかれこれ 5,6 年くらいずっと言ってますよ、はい、
いや、そうそう、まあ、と同じで、まあ、とそれよりももっとなんか個人的にはひどいレベルだなとは思うんですけど、まず今ですね、メタはメタバースから撤退しませんというふうに、はい、水原さんが高らかに言いましたけれども、はい、いや、 まずそもそもね、そんな話あったんですかっていう人はまあ逆にいいかもしれないんですが、いや、 まさか今、はい、この一言を聞いて、あ、そうだったんですねって思った人はいないでほしいなとはちょっと思っています、正直なところ。はい、これまでもね、このラジオで、まさに XR メタバースっていう、世界中のね、その業界を、ある種牽引している会社でもあるということで、もう メタだけの話してる回何回やってきたっけってぐらいやってきてますしね、そういう意味ではちょろっとしたことでこう撤退みたいなのをですね、こう鵜呑みにするようなことはないといいなと思ってはいますが、とはいえ僕もこの多分メタがメタバースから撤退みたいな記事 記事というか、あの多分うちでは書いてないので他のメディアさんとかですけれども話が出てきたのって確か4月の24日週ですか、はい、だと思うんですけれども、その時に僕も対面で何度かいろんな方々とミーティングとかした時に、いやもう一度ではないですね、複数の方々からこんな話出てますけど実際どうなんですかって聞かれたんでいや、やっぱりそうっすよね。その後すぐにモグラも含めて撤退しないっていう話を、まあ、いろんな形でいろんなメディアだったりとか媒体で話は出てたと思うんですけれども、まあ、でも最初のね、このインパクトのあるメタがメタバースから撤退みたいなのをすごい信じてしまってた方々が、まあ、やっぱり一定数いらっしゃるなというところで、ちょっと今回は、まあ、そもそも何だったのというのと、まあ、なんでだっけみたいな話だったり、あとはまあ、合わせてですね、メタの四半期決算ですね、2023年度の1Q 第一四半期の決算が出てますので、まあ、じゃあ実際のところはじゃあどうなんだっけっていうところも含めてちょっと話をしていきたいなというふうに思います。
はい、
はい、じゃあまずちょっと事の発端と顛末はじゃあ水原さんの方から。
いや、これね、実は2022年の後半とか2023年とかにもガンガン出ててですね、これ、うん、メタバース撤退って1年に3回くらい言ってるんですよ、海外のメディアとか含めると。で、大体それの書いてるところは、まあ、大手とかプレスリリースとかから出てきたニュースの中身、ニュースの内容を、全然関係ない煽りタイトルをつけて出すっていうのを日本人が翻訳して本文を読まないでバズっちゃうっていうのがめっちゃ多いです。確かね、今年の3月にも全く同じ話してて、いやーなんか生成 AI めっちゃ面白いわみたいなことをザッカーバーグが言った時にメタバースから撤退するみたいな話を突然言い出した人たちが出てきたりとか、はいはい、海外のメディアが、うん、メタバースっていうのも言わなくなったって、うん、AI だけになっちゃったよねみたいなことを言い出したんですけど、うん、まあ、今回も例に漏れずそれのパターンというか、大元はですね、確か G インフォメーションとかが海外のメディアが、どうもメタが他の製品のパートナーとかコラボ先とか、まあ、おそらく広告主とかだったり、あと、まあ、何らかのビジネス展開を試みてる相手に対してメタバースって言葉を売り込むのをどうもやめたっぽいぞっていう話が、まあ、どうやら出てきていると、
うん、
その言葉を使わなくなったっていう感じですね、まあ、だからメタバースでこう売り込むっていうよりは、まあ、例えばショート動画とか、まあ、普通のインスタグラムとかだったり、あと AI 関係のまあツールを使ってそれを売り込む、それらを売り文句にするっていうことを言ってる、やってるっぽいぞっていう話がどうも出てきたらしいと。で、その時に海外のメディアがいくつかメタはもうメタバースって言葉を使わなくなったから彼らは完全撤退するんだっていうふうにタイトルをつけて出したメディアがいくつかあって、つまりメタはメタバースという言葉のプロジェクトをキャンセルしたと報じられるみたいなことを全然報じてないのに使い、それを日本人のツイッターユーザーが元のソースになっている文章とかを読まないし経緯も把握してない状態で、ツイートしたのが勝手になんかいつの間にか広まっちゃうみたいな感じですね、
はい、
っていうのがあって、過去の AI 関係のとかに今年の3月ぐらいあったやつも全く同じパターンだったし、その去年あった話も多分同じような感じだったんです。まあ、なのでちゃんとこうなんでそれが言われてるのか調べましょうぐらいしか言うことないんですけど、う
ん、いやそうね、だからこれをこのね、その簡単に信じてしまうとか、はい、まあ、そのまあ欧米の、ね、メディア、まあ、主に英語メディアですけど、まあ、英語メディアもね、まあ、やっぱ煽っちゃうわけですよね、
まあ、代表が公聴会に呼び出された会社ですからね。
うん、なんかネガティブなね、その会社、まあ、メタに対するやっぱネガティブな話題っていうのをすごいこう騒ぎ立てたいっていう、まあ、これもね、ムラジでも何度も話してる気がするんですけど、だからやっぱそこのこうインセンティブがめちゃくちゃ強いですよね。
まあ、メタは特にそうですね、まあ、Amazon とか Google とかでも言われるんですけど、例えば、まあ、Uber とかも結構そういう文脈で言われるし、Amazon も Google も言われるんだけど、なぜかこう、まあ、なぜかっていうか、理由はもちろん公聴会とかだったり、ケンブリッジ・アナリティカの話とかあるんですけど、メタに対する風当たりは、米国圏は特に強いし、もっと言うと日本国内でもその気配はあるなっていうふうには感じますね、日本のインターネット言説とかみたいな空間だったりすると、なんかね、こう、Google とか Amazon とかは相当海外だと言われてるところは多いんですけど、日本だとなぜかこの2社ってあんまりそんなガンガン言ってるところ見ないんですよ。まあ、多分日本のっていうか、Twitter のユーザーが単純にその辺のユーザーと被ってないことが多いだけだと思うんですけど、Facebook のユーザーと。 とかインスタグラムのユーザーとかとなんだろうなと。まあ今回は、まあ、典型的な、なんでしょうね、言っちゃあれですけど、元のソース読まない人たちがめちゃくちゃ騙されたっていう。
うん、そうですよね。そうだから、こういうこうね、なんか生やし立てたいというか、まあ個人的にはもうこれなんかそのなんかワイドショーと同じだなって思っちゃう。
ああ、まあそうですね、それと同じで、なんか丸々疑惑みたいなのずっと書いてるのと一緒なんで。
うん、そうなんですよ。だそれがまあまあまあそういうね、そのそういう風に捉えやすいし、そういう情報を享受しやすいというか状況もあり、でさらにそのそれを信じちゃうって言ってね、だからその、うん、宇宙人がいたみたいな、別にあの宇宙人
から話
を書いたわけじゃないですけど、そうなんですよ。だから別にそんなにないっしょみたいな、それは ないはずのことが簡単に起きたかというのを信じてしまうっていう、まあ、これはまたちょっと一個大きなポイントだなと思っていて、なんせ社名変えてますからね、うん、メタってメタバースからその撤退したっていうか、まあ、そのメタバース的なものですね。今あのエクサルとかメタバースを、まあ、リアリティラブズっていうものを作って彼らはやってますけれども、社名変えてから何年だ、ちょうど3年ぐらい2年ぐらいかですかね、2年ぐらいで、それでそのやめますってそれはさすがにないですよね。
最初に確かリフトのあの辺というか、結局オキュラス買収したのって2014とかですよね、もうとも
14年ですよ、今にも
14年ですよね。だから9年前からやってるって考えると、そうゲームスの当時の頃の、うん、まあ急、うん、ちょっとさすがに iPhone とかと比較するとデカすぎますけど、Apple が iPad とか MacBook 作るのやめますみたいな話にどんどん近くなってきちゃうんで、
まあそう
さすがにそこまで売れてる製品ではないにせよ、
もちろんね、このメタバースって言葉にある意味ザッカーバーグがまあこう乗っかって、ね、でメタっていう名前に会社名を変えて、その今までは VR とか AR っていう風にずっと言ってたものを、まあ、メタバースっていう言葉でまあくくって、まあメタはメタバース、まあ、Facebook はメタバースを目指しますと、だからメタに変えるんですっていう、まあ、あくまでもそのまあ、どの会社もそうだと思うんですけど、メタバースって言葉をザッカーバーグが使っただけであって、なんか急にメタって社名変更した時からメタバースというものを新規事業として目指し始めたわけではないんですよね。
だから
の、ね、VR とかが大事だ、 VR と AR がその新しいそのコンピューティングの次元を変えるんだっていうふうに言ってた話っていうのはもう全然今も昔も変わらないので、うん、そこがこう由来のことを意味しちゃうんですよね、撤退するっていうのは。
そうそう、なんかその結果として結局やろうとしてることって2014年のそのリフトというかオキラス買収した時から変わってないんですよね、多分目指してるところっていうのは。たまたまそれにフィットする言葉がそこで出てきただけでっていう。
ね、だからその、ね、言葉選びが良かったのかみたいなね、その良し悪しの議論はもちろんあると思うんですけれども、
それをもってそのザッカーバーグが撤退をしたってのは変なんですよ。だから別に言葉を使わなくなるっていうのは別にあるなと思ってて、もともとの VR や XR っていうものが、まあ、ある意味コロッとメタバースに変わったので、まあ、ってことはじゃあそういうね、言葉の使い方みたいなのを変えていくとか、まあ、実はそのねメタっていう名前にはしたものの、まあ、言葉としてはもっとこういう方がいいからそっちに変えていきますとかっていうのは別にあるのかもしれないし、まあ、逆にその広告主に対してそういう説明をしているっていうのも、まあ、別に営業ですからね。
まあ全然あり得るでしょうね。そんな短期、もともと2030年以降とかになるかもねとか、まあメタバース云々を言い出した頃からもうすぐに爆発的に入るとは全然思ってないのでっていうのはもう、
うん、
っていうかメタの公式見解なわけですよ、彼らのすでに。でそれはもう何度も何度も言われてるし強調されてるんですけど、まあどういうわけかなんか急成長する分野だと思われたっぽいみたいなのもあるし、実際そうなってないところもあるっていう話なんで、なんともっちゅうかこう、まあそりゃそうだろうなぐらいの感想なんですよね、ずっと見てると。
そのねメタバースっていう言葉を考えると、まあこれもねそのザカワがそもそもバズらせたくて自社の名前を変えたのかどうかさ、ちょっとよくわかんないとは思っていて、
まあ、全然わかんないです
よ。思いのほかみんな飛びついてしまったっていうことを、もしなんだとした場合に、まあ、分かりやすいんですけど、時間を持ちたい人は、Google トレンドっていうね、まあ、すごい便利な、世の中の人がね、言葉に対してどんな関心を持ってるのかってい
う、ね、検索をしてる人たちはね、
頻度を結 示してくれる、そういう無料サービスが Google 様が提供してますので、見てもらうと、例えば英語ですよね、英語でメタバース、メタバースで入れた時の、そのトレンドの変化を見てもらうと、まあ、めっちゃ落ちてるんですよね。日本日ではなく、まあ、これはこれで面白いんですけど、日 A の日は。
日本はね、なぜか維持されてるのがちょっと面白いですよね。
もう英語圏はもうガタ落ちしてて、だ要は、営業の場でメタバースって言葉を使うのに、まあ、賞味期限が来てしまったってことに、もうほんと、ほかならないなって思います。
実際そこはそうだと思いますけどね。なんかパッと出てきてパッと使われてパッと消滅してしまっただけっていう感じだし、でそれがなんかメタバースっていう言葉を使ったからそうなったのかって言われるとそうでもないしなみたいな、
しかもなんかそれこの話分かりやすくて、ショート動画と AI の話ばっかりになったって、これそうですね、自分としてはすごいしっくりくる話で、まあ、ちょっと後半でも話をするんですけれども、最近メタが社名変更、メタに社名変更してから、大体僕は彼らの四半期決算の発表会というのをできるだけ生で聞くようにしてまして、まあ、大体日本時間でいうと朝7時とか8時なんかあるんですけど、サッカーバーグをはじめとする彼らの株がですね、いわゆるその投資家説明をするんですよね、IR の場で。
はい、
で、その順番なんですよ。まず目先の一大競合である TikTok に対して、その Facebook、Instagram をはじめとするそのファミリーワークスっていうふうに言ってますよね、はい、SNS 群がどう対抗するのか、そのために一番重要なのは Instagram と Facebook におけるショート動画の話なんですよ。だまずそこから入って、でその次に投資分野としては我々は2つあります。で絶対に順番はAI やるメタバースなんですよ。先に AI を持ってくるんですね。だからもう優先的にショート動画 AI メタバースなので、単純にそのメタバースっていうのを使わなくなって優先度の高い2つを言うようになっただけっていう、だからすごいこう、あ、まあそうだよなっていう感じの、
まあ順当ですよね。投資家向け説明としてはすごい単純なので分かりやすいし、
うん、そうですね。
もともと AI の方もそもそも PyTorch 絡みとか機械学習関係のやつとか含めてだいぶ前からやってるところなんで、何を今更という感じではあるんですけど、今回の生成系とはまた違う話ですが、
はい、というねところでして、まあ、ちょっと四半期決算の話にもなってきたんで、まあ、そういった言説がこう出てしまったという中で、ちょうど、まあ、あれ同じ週ですね、この4月24日週に、26だったっけな、メタの2023年第一四半期の決算が発表されましたと。でまさにその先ほど の僕がご説明をした、4時間あたりですね、投資家向けに説明が行われて、まあ、いろいろ数値を含めたですね、さまざまな財務情報が明らかになったということになります。でこう毎回、ね、読むたびにもうなんかちょっと桁感が異常すぎて、なんかいまいちこう想像力がもはや湧かず、ただの数字のゲームみたいな感じになるんですけど、ざっくり発表内容ね、まあ、外観をしていきましょうかね。はい、はいはい、まず、まあ、会社全体ですね、メタ社全体の第一四半期なんで3ヶ月間ですね、1月から3月の売上286億4500万ドル、
3兆8461億円
ということでね、はい、というのが彼らの全社としての売り上げですね、そして営業利益が72億2700万ドル、
はい、前年同期比 3% 増とか、そんな感じ
で、はい、ということで、まあ、約9700億円、つまり1兆円の利益ですね、
はいはい、
まあ、いわゆる、人件費だったりとか、まあ、コスト分を引いた、まあ、彼の手元に残る金ですねが1兆円ありましたと、3ヶ月で1兆円生み出しましたと、はい、で、まあ、そこまでいくとね、メタ社、まあ、いろいろ、まさにその TikTok のアルバトだったりとか、もしくは、まあ、北米、さらに特に通話っていうのが EU だと思うんですけども、あたりでの、まあ、いろんなね、規制当局とのさまざまなレギュレーションだったりとか、それからまあ課せられるそのある種税金的なものだったりとか、まあ、そういうのもいろいろあって、今後 その財務面でのこう悪化みたいなのがものすごい懸念をされてますね。あとまあ広告のところの、
景気悪化に伴う広告の収益悪化みたいなところもあったりして、非常にその株価もねガタ落ちするぐらいにあの期待値が下がってはいますが、期待値が下がった状態でまあそうこういう感じですね。売上が、3ヶ月で 3.8 兆円ぐらいあって、
なんだかんだネットインカムって書いてある数値も 20% 以上あるし、全体では 20% 以上あるし、はい、株価は普通に最近上がってきてるので、
はい、そうですね、はい、というまず状況ですね、会社全体としては、はい、で、まあ、この決算の中でもちろんメタはメタバースを目指していますということなので、じゃあそのメタバース関連はどうなのかっていうのを彼らはちゃんと発表するようになってまして、リアリティラブズ部門というふうなあのセクションで、そのセクションの単独の売上とそれからまあ利益損失額っていうのを発表してますと。でそれがこの3ヶ月はですね、まず売上が3億3900万ドル、まあ、約455億円ということで、はい、まあ、これあの先ほどね全体の売上が 3.8 兆円だったんで、それに比べると桁が2つ違うということで、あの桁が2つ違うってことは、要はなんかメタの売上の中の全体の多分これ 1.5% ぐらいしかないですよね。
そうですね、全然割合としては大きくないっていう、
はい、っていうのがまずあの XR メタバースですね、はい。で利益はどうかというと、まあ、ここがオットということになるわけなんですが、まあ、39億9200万ドルの損失ですね。
はい、利益が いつものやつみたいな感じですけど、
いつものやつですよね、まあ、約5360億円の損失ということで、リアリティラブズ要はメタバース部門は、マイナス5000億円の赤を出してますと、
はい、
いうことになります。はい、そして、じゃあ実際売上、伸びていくのかなと、メタバースは成長分野だから、まあ、伸びていくんだろうかっていうと、まあ、実際このリアリティラブズの売上っていうのは前年同期比 50% 減ということで、はい、去年の2022年の 1-3月に比べると売上は半分に減っちゃいましたと。
はい、だいぶ減ってると、
はい、売上は半分に減り、そして赤字は相変わらず、これ相変わらずなんですけど、相変わらずのペースで掘りまく、赤字を掘りまくっているということですよね。はい、で、まあ、これもですね、なんかどう見るかなんですけど、まず、部門売上のところが 50% 減ったと、50% も減ったらやばいんじゃないのというのが、その数字だけ見るとそうなんですけれども、うん、まあ、とはいえちょっとこう事情を見ていくと、まあ、そうなるだろうなっていうのはなんとなく分かっていて、まず2022年ですね、 1,3 月ってまだ値上げしてないんですよね、
クエスト。あの去年の、はい、突如2万円日本国内値上げがなかったですね、はい、海外でも100ドル上がりましたけど、確かあれがないっていう状態だったと。まだ
そうですね、はい、なので、あ、まあ、クエスト2っていうそのハードウェアですね、あの、はい、板型のベラヘッセットの、まあ、売り上げっていうのが非常にこの多分リアリティラブズ全体の売り上げをあの相当な割合であの支えていると思われているので、なので、うん、そのクエスト2っていうものが、まあ、あの去年の2022年の7月に値上げをしたことによって、はい、その後は一気に売り上げが落ちてるんですよね、半分ぐらいに。
ガッと下がりましたからね、あのタイミングで。
はい、っていうことで、まあまあ、その前と比較したら、まあ、それはそうだよねっていうのと、うん、まあ、あとは今回の社員決算でも改めて言ってましたけれども、もうずっと言ってるんですよね、こう1年ぐらい。2023年に次のモデルを出すって言っちゃってるんですよ。なので、うん、いやもう年内に出るんだから、じゃあクエスト2今買うべきなのって言ったら、まあ、ちょっと待ってもいいんじゃないっていうのが、まあ、当たり前な
メッセージ。買わないだろ。
そう、いやそうなんですよ。しかも次のモデルってクエスト2からどんぐらい間が空いたかって、クエスト2は2020年発売なので3年空いたんですよね。
まあ、23年って3年消費者向けで空くってこれまでなかったのでは、うん、
いやないですね。いや、あのこれはその、
はい、
これまでのそのメタとか、まあ、Facebook のデバイス販売のペースを知らないと、まあ、3年空くってまあ別にそんぐらいいいんじゃないのって思うかもしれないですけど、あの今まで3年空いたことはないです、これまで。
はい、他の PS プレイステーションプラットフォームとか、Nintendo Switch 系とかのいわゆるハードウェアかつゲーム用用途がメインになってるみたいなところのプラットフォームと比較すると、うん、すごい勢いで出してるんですよね、うん、ハード自体は、メタは。
ね、2016、一応これは消費者向けっていうところでちゃんと見た方がよくて、
クエストプロ
が出たっていうのは、クエストプロは消費者向けじゃないんですね、ビジネス開発者向けなので、はい、あれはちょっと例外になりますって考えると、消費者向けってどんなペースで出してきたかっていうと、ざーっと言っていくと、2016年オキュラスリフト、これ PC 接続型ですね、2018年2年空きます、オキュラス GO 一体型ですね、いきなり、はい、で次そこからが異常ですね、2019年オキュラスクエスト一体型がなんとね、はい、6オフになって、もう PC 型と同じようなことができちゃうよっていう衝撃でしたね。と合わせて PC 型のアップデート版リフト S が同時に出てます。で、2020年、なんとまさかのね、我々も衝撃を受けましたが、
はい、
クエストが出ただけで一体型出てすげえなと思っていたら、なぜか翌年にさらに新モデルを出すという異
常な。廉価かつ、はい、コステック版クエスト2、なぜこの値段で出せたのか全くわからない。
うん、はい、ここまで毎年なんですよね、 GO クエストクエスト2はなんとインターバル1年ということで、信じられない買い替えを迫られてたんですよね、 VR 好きの人たちにとっては。
まあ、怒涛の勢いでしたね、これはハードの速度が速すぎる。
3年なので、クエスト2出た時確か結構メディアとか開発者もそうなんですけど、さすがにもう中1年はないよなっていう質問結構みんな飛ばしててクエスト2はさすがにもうないよって言ってたんですよね。そうじゃないとちょっとこう開発者側もいつまでそのね新しいデバイスに対応しなきゃいけないのとか、消費者側も毎年出るデバイスってもうなんかどこで買ったらいいのってなっちゃうんで、さすがにないよっていうメッセージ出してたんですよ。で、そのクエスト2が、今のところ推計値ですけれども、グローバルで2000万台以上売れてるんじゃないかということで、一つの大ヒット作品になり、大ヒットデバイスになりっていうところの、ようやく3年間空きましたという話ですね。はい。なので、小型軽量化されみたいな話も出てますし、性能もまた一気に上がるみたいなところが話として出ているので、さすがに買い控えの時期ですよね。っていうのがあります。
タイミング的に今ではなさそうっていう風に判断してる人たちが多いでしょうね。
これは、はい、ということで、まずその部門売上が下がっていることっていうのも、正直そうだろうなっていうのがあります。なのでこれ逆に言うと、クエスト3が出る今年の、ある意味多分第4四半期だと思うんですね、10月12月、そしてその次の2024年の第一四半期、1月から3月ですね、ここら辺の売り上げがどう変わるのかは、そこは逆にすごい重要だなと思いますね。値段がいくらで出るかもちょっと分かんないですし、どういう戦略で来るか分からないんですけれども、当然ですけれども、2000万台以上売れたクエスト2の次世代機で、基本的には VR というのはどんどん普及拡大をしていくものというのがもうメタの何よりの目指しているゴールなので、ということはクエスト3はクエスト2よりも売るはずなんですよね、はい、っていうのが果たして初速で出るのかっていう、そっちに注目した方がいいだろうなというふうに個人的には思ってます。
大手の結構ゲームハードウェアって大体3年くらいすると山越える感じはするので、VR だともうちょい早いのかな、多分その感覚自体が、ハードの寿命っていうかサポート期間っていうかって考えると、ちょっと今年はだいぶスパーンと抜ける年だったんだろうなと、今年というか2022年から23年にかけては。なので次の、リリースタイミングでどれくらい買ってくれるかっていうのと、どれだけコンテンツ揃えられるかっていうところは勝負になるかなとは思うんですけども、果たしてっていう感じですね、これに関しては。
ここは本当にそのある意味 VR デバイスが、一つこうなんだろうな、なんていうかその持ってるユーザー側にとってちょっとこうこれまでと違うスタンスについに突入するかなと思ってまして、初めてじゃないか、多分多くの人が買い替えを検討すると思うんですよ、クエスト2からクエスト
2からね。
今までは多分ですけど結構な割合の人たちが買い替えっていうよりはもう好きすぎて毎年買ってた人だったと思うんですよね、新しいモデルをわざわざ買う人たちって、それか初めてですね、1代目だと思ったんですよ、ついにスマホとかと同じで買い替えが始まるっていう意味では、本当にどういう風にユーザーが動いていくのか楽しみだなと。
これどれくらい売れるのかなってとこ気になりますよね。買い替えをしないのかするのかっていうところがもうシンプルにみんな気になると思うし、
だスマホとかね、毎年 iPhone とか、出てますけれども、
毎年買い替えてる人ね、そんないないですからね。
結構スパン空き始めてじゃないですか。昔はなんかねどんどん性能も上がってるし写真もめっちゃ綺麗に撮れるようになるから買い替えようとかあったと思うんですけど、最近ってなんかもう違いも分かんないから、え別に3年前のでもいいじゃんみたいな、ただただなんかバッテリーの減りが早くなってるのが気になりますぐらいな感じだと思うんですよね。そうだから、まあ、逆にねヘッドセット VR ヘッドセットの場合は性能がガツンと変わったりとか、あの正直そうね、なんか重さ2分の1になりますみたいな、全然違う感じになるよみたいな話がありえるので、まあ、それは買い替えたくなるかもしれないですからね。
うん、そうなってくると話は全然変わってくるだろうなと思いますし、いやどうなんでしょうね、ここちょっとなんか今まで多分単体の VR ヘッドセットでかつこれだけの規模感でやっててとかもろもろ含めて初めてだと思うんですよね。正直初代クエスト2の時も比じゃないっていうか、
いいじゃないですよね。てかあれ、あんまり1年過ぎて、あの今週までちょっとついていけなかったと思うんですよ。満を持して初代買った人が、なんか1年で自分が持ってるものがただの、ただ高く買っただけで、しかも性能の微妙なものになってしまったみたいな感じだと思うんで。ま
あ、IPD の調節とかね、の段階とか、ヘッドストラップとかもろもろあってこう、完全上位互換というわけではないんですけど、まあ、ほとんどの人にとってはそうだったでしょうね、クエスト2は。95% ぐらいの人にとっては多分そうだったはず、あれは。
今までのじゃあちょ余談を重ねますけれども、ここで、
はい、
いやなんかそのバージョンが変わってうまくいったデバイスってちょもしかしたらないのかなと思ってます。 VR ヘッドセットに関しては例えば ACC バイブ、まあちょっとバイブ系列をどう見るかすごい難しいんですけど、まあ、一応横並びでナンバリング横並びでいくと、まあ、バイブプロっていうデバイスは結構一部のねコアユーザーの間では一時期定番だったじゃないですか。
はい、そうでしたね。初代 HTC
バイブから。やっぱりバイブプロ2ってなかなかその買い替えみたいなところに行かなかったと思うんですよ。
なかったですね。
てかどっちかというとより存在感がもうないぐらいになっちゃったと思うんですよね。
うん、なんかバイブプロからソナワかもしくはインデックスにする人。
ああそうですね、だか違うね、その違う PCVR に行っちゃうね、違う会社の PCVR に行くっていう流れが多分できちゃってたのかなっていうのと、あともう一個ナンバリングちゃんとついてるところで行くと、PSVR ですよね。
そうですね、
プレイステーション VR
本体のハードウェア自体が4から5に切り替わっちゃってっていうのもあるし、
そうなんですよ、本体が切り替わっちゃってるんで、ヘッドセット単体の話じゃないじゃないですか。だから、
うんうんうん、
同じね PS4 でPSVR 初代バージョンとセカンドバージョンが全然違うことになるようではなくて、もう本体も買い替えなきゃいけないよって話なんで、まあ、それはそれでちょっとハードルが高いというか、そもそものゲーム機の方がちゃんと買われないとヘッドセットアクセサリーとして買おうってならない状況なので、まあ、そういう意味ではちょっとこうね横並びできないかなと思いますんで、じゃあ一体型デバイスの、ね、買い替えがどう起きるのかっていうのはちょっとこう注目ポイントですね、
うん、中国メインでやってる DTVR とかも結局世代交代の時どうなってたんだろうって全然わからないですからね
中国メーカーわかんなすぎますね。
わかんなすぎ問題、情報なさすぎだし、ピコもまあなんか結構、いやでもあそこもまたメタとじゃあ規模感でどうかって言われると全然話が違う、TikTok というかバイトダンスに買収される前と後で話が全然違うんで、今中国でどうなってるのかって全然わからないじゃないですか。
わかんないですね。
そう考えると今回のクエスト3のね、逆にその代替わりというかリリースされて面白いものが出るかどうかとかみんなが買い替えたくなるかどうかみたいなところとか、まあ、もちろん今話してますけど今年出るって確定したわけではないです。株主総会とかいろんなところで23年の下旬には発表するとか出すってことは言ってるけど、確定した情報ではないっていうことは一応前提とはしておきますね。
確定ってかあれですよね、その発売がアナウンスされているわけではないということですね。正確式には
出すよとは言ってるけど、製品がの詳細情報が明らかになってるとかリリースデートが完全にもうパキッと決まってるっていうわけではないっていう、
まあそうですね、はい、
はい、
そして、はい、というですね。ということで、ちょっと今、とりあえずリアリティラブズ部門の売り上げが去年に比べてめちゃくちゃ減ったことに対しての説明をしたんですけれども、次はやっぱこの損失額の方ですよね。で、まあ、メタはもともとメタというふうに社名変更をした2021年の10月の前ですね、その夏ぐらいに、ザッカーバーグがメタバース構築に年間約100億ドル費やしていくと 億ドルなんで、まあ、四半期でいくと要は25億ドル使っていきますっていうのをもう一大宣言を行っていて、なのでまあある意味それに従ってね、彼らは、ただただ VR のデバイスを作っていくよっていうだけではなくて、いわゆる将来の投資ということで、本当にあらゆる、ハードウェア、ソフトウェア、プラットフォーム、ツール、要素技術、本当にあらゆるところに対して、投資を今行っている状況ですと、はい。でまあ、そのペース自体は、まあ、衰えていないっていうのが、僕らとしての麻痺している僕らの受け止めなんですけど、まあ、世の中的にはこれをね、そのやーい四半期でマイナス5000億も溶かしたっていうそういうそのやばい状態として伝えるやっぱメディアもちょっと僕の目には日本語メディアで入ってきてまして、まあ、なんか個人的には別に計画通りやってんなとしか思えないのと、あともう一個なんか何よりやばいなと思うのは、そのマイナス5000億掘ってるわけじゃないですか、一部門が。でも会社全体としては1兆円の利益が出ているっていうところで、これさっぴいたあと1兆円の利益なんですよね。だからこれリアリティラブスがこの赤字を掘っていなければ彼らの利益っていうのは 1.5 兆円あったんですよね、この第一四半期で。っていうのはなんか自分もちょっと会社を経営していて思うんですけれども、なんかその出た利益を将来への研究開発投資で使っていくっていうののなんかこう本当に一番なんだろう、まあ正しいっていうなんか評価ができるほどなんか自分は大した経営者はないと思ってるんですけど、なんか一番それなんかそうですね、地を足で言っているっていうんですかね、そういうこうなんか典型的なその 利益をちゃんと将来に向かって使うってやり方をしているなと思うんですよ、税金とかじゃなくて、
はい、ド派手、まあ、額がド派手なところばっか目につくっちゃ目につきますけどっていう印象はあるもののって感じですね。
うん、そうですね。だからこれで 1.5 兆円ね、利益が出ましたって言って、でこれをじゃあ四半期分4回積み上げました、6兆円の利益ですって言って、それを貯めますみたいな話とはやっぱ違うじゃないですか。企業が金を貯めてもしょうがないわけで、結局それをどう分配するかとかどこに使っていくかっていう話の方が重要なわけなんですよね。だからそういう意味ではある種もうね、気が狂ったようにこのメタバースっていう本当にこう5年10年もしくはもっとかかるようなプロジェクトに、まあ、この莫大な利益をこう投じ続けるっていうのはね、まあ、ある種狂気の沙汰にも見えるんですが、まあ、逆にそれぐらいしないとこの利益って使っていけないんだなっていう感じですね、正直。
まあ正気のかな感じはしないのと、メインになっている広告とか SNS の方が伸び悩んでるのもあって、やっぱ出口は別のとこ探さなきゃいけないよねっていう話になるのはまあ分かるっすね。
そうですね、まあ、それをそのね、安易なこう1年2年の出口ではなくて、もう完全にその別のもう一つの地球を探しますみたいな話だと思うんで、これはまさに、うん、なのでまあ、まだそのね、ビジネスが見えてない領域にめちゃくちゃぶっ込んでるっていうことにはなるんですが、まあ、そこはファウンダーが今でも残ってるメタだからこそ、まあ、できているそのある種 のザッカーバーグの、まあ、直感というか、彼自身がまあこう描いているそのテックによって実現する未来っていう中に、まあ、どうせならそのメタバースっていうのが一番こうベースとして存在をしているっていうことだろうなと思うので、まあそうですね、まあ、別にだからここの赤を掘りすぎててやこの部門がやばいっていうのは、まあ、それはまあ、ある意味そのメタの経営層だったりその財務のチームであったり、まあ、あとはそのメタに対して投資をしている人たちがどう思うかっていう話であって、外野がやんやんやんや言う話では全くないなっていうふうに思ってます、はい。
まあ、なんかもともと自分たちが言ってることをそのままやってるだけなんて、そうだねっていう感じでしかないっていうところもありますね。まあ、どこに投資してほしいかって言われると、逆にこうパッとこの広告関係の部門とかって、じゃあこれ以降伸びるのかって言われると、結構まあいろんなところでGoogle とかが特にそうですけど怪しまれてるわけじゃないですか。
うん、そうですね。
ウェブのっていうか広告モデル自体のある種の収益性の伸びの限界みたいなところ、まあ、なんで各社いろんなところに研究開発とか投資とかしてるわけですけど、まあ、その要素としてメタがそこを選んでるってだけの話なのかなと。
ですね。
逆に他の会社の決算とかって、まあ、僕は、まあ、好きなところとかだったりゲーム関係のところとか、まあ、SIE とかソニーとかあと Nintendo とかって見たりしますけど、あとマイクロソフトとか、Google の決算ってそんなになんか頻繁に実は見てない気がします。スナップチャットより僕は見る頻度が少ない。
アルファベット
VR とかね、そうアルファベットとかってどこに向かってじゃあ投資してんのかみたいなのってあるんですかね。メタはなんかすごい分かりやすいからいろんなとこで話に上るけど、
うん、
実はこの部門死ぬほど赤字ですみたいなやつありそう。
ああどうなんですかね、まあ、ここまでそのなんかあのしかも部門ごとの黒赤を出してる例もあんまないんじゃないかと思うんですけどね。ちょっと僕もあんまりアルファベットとかあのアップルとか見てるわけではないんですけど、うん、まああとはそのまあまあ、とはいえ確かにそうですね、リアリティラブズってすごいその絶妙なこう部門だなと思っていて、つまり今売ってるヘッドセットとか運営してるプラットフォーム の, あの売り上げとかそのコストっていうのとそのまさにその研究開発的なものが混在してるんですよね、リアリティラブズ部門って。そこはちょっとなんていうのかな、あのもちろんそのある種こうメタの中に2つ会社があるようなものかなとは思うものの、あの単純なその研究開発だけじゃないんですよね、うん、こうリアリティラブズ部門の業績ってもうすでにお客さんがついてて実際にビジネスが回っているものも含んでいるので、まあ、ちょっとこのあたりはもしかしたら、他のアップルとかあのアルファベットとかだとこういう部門の考え方をしてない可能性があるのかな。
まあ、そうですね、決算の分け方とか考え方とかみたいな話になるとまたちょっと別のところだからな。ハードウェア部門みたいな言い方を例えばアップルがしたときにじゃあ彼らが開発しているもののコストってどこに乗っててみたいな話になるだろうし、
うん、
まあ、割り方とか見せ方の問題っていうのは結構ありそうですね。
そうですね、だからあのもちろんねそのメタもその AI はめちゃくちゃ重点投資領域ですというふうに言ってるんですが、うん、逆にその AI 部門ってないのでだから業績分かんないんですよね、別に AI の
限界投資そういう割り方してないのか、うん、確かに。
だって普通にあれって、彼らの SNS とかあのもしくはその開発者向け の, そのサービスっていうかあのある種こう無償提供されていくものとして出てくるじゃないですか。だからそれがビジネスじゃないですよね。メタ自体が AI ビジネスをしているとかしようとしているわけではないので、まあ、そう考えるとそうなんですよ。だから組み込まれてて、あの決してもその数字って当然ですけど IR で別に明らかにするものでもないはずなんですよね。うん、だそう考えるとリアリティラブズ部門っていうのはすごい異色というか、まあ、独特なそのものだし、あとは、逆にそのこの段階でリアリティラブズのこういう業績を明けっ広げに出してるっていうこと自体が、まあ、なんかそういうコミュニケーションの仕方してるんだなって感じですよね。だから別に隠すこともできるじゃないわけじゃないですか結局は。でもあえて出していくっていうスタイル、うん、なんかこのだからあえて叩かれるの前提みたいなあのおそうだよみたいな若干そういう感じすら感じてしまう、そういう印象さえ受けてしまうんですよね。
なんか
だって売り上げの 1.5% しかないと思うんですよ。そこの黒か赤かなんて出してくるわけで、なんかちょっとあのまあそれ自体がメッセージだなって思ってますよね。
まあそうですね、僕この手のなんか特にメタの決算見てるとこうなんだろうな、ザッカーバーグってこういう人だよなみたいな、こういう人だよなっていうかこの会社ってこういう会社だよなみたいなってめちゃくちゃメタは出てるなと思いますね、正直。部門のところで言うと
そうですね、
めちゃくちゃ明確にしている会社だなという気はします、うん、まあ、あのお国柄とかいろんな事情はあるんだと思いますけど、この辺の話していくとね、実はこう世間的によく知られてて有名なあの会社は実は IR とか見ると全然その辺明らかにしてなかったりして、結構株主から毎回やんや言われてるみたいな話ってゴロゴロ出てくるので、
ああそうですよね。そうだからまあね、メタって名前変えてメタバース目指してますって言うからには、そこに対して今どんなビジネスをしていてそれが実際どういう結果になってるのかっていうのはまあ別にもう言ってきゃいいんじゃないのっていう話でもあるかなとは思いますんで、うん、まあちょっとここはね、時々そのメタの投資家がなんかこれに対して懸念を示しているみたいなのも時々ニュースにはなるんですけれども、まあでも見たことあるの1回ぐらいなんで、ってことは意外とメタに投資している人たちはもうすでに織り込み済みというかですね、あのもしかしたら、まあ、もうそこにある種乗っかってるというか、まあ、投資家もポートフォリオあるんで、まあ、そういうメタバースを目指すっていうそのメタっていうのをまあ1個 の, あのポートフォリオとして、まあ、理解してるのかなっていうあの感じではありますね、はい。でちょっとあの話をですね、まあ、少し戻していきたいんですけれども、企業その四半期、決算の発表の中では AI とメタバースの2大投資分野への注力っていうのは変わらずです。あのこれはもう毎回繰り返しているので別に今回も変わらず言ってたということなんですよね。 なので、まあ、いわゆるその生成 AI が流行ってるから AR に注力するようになるみたいな、なんかすごい流れに、ね、乗っかったみたいな、そういうこう言説も多分ですけど普通の目線だと考えられちゃうと思いますし、まあ、変な話が日本企業もたくさん急に生成 AI ね、なんとか GPT ってみんなつけてるみたいなのがちょっと笑い話してありますけれども、まさにああいう感じのことってやりがちだと思うんですよね企業って。だからメタもそういうふうに動いていくっていうのはやっぱちょっと変な話で、もう生成 AI の話なんてもう散々前からやっているし、まあ、じゃあ AI とねメタバースの絡みみたいな話も、あれ去年でしたっけ2022年ですかね、なんか全然話題にならなくてちょっとかわいそうにすら思えてしまうんですけど、ザッカーバーグがなんか何もないメタバースの空間で言葉で指示して世界をこう作っていくみたいなデモあったじゃないですか。
はいはいはい。
だああいうのとかも、もうなんかその生成 AI とメタバースどうなっていくんですかみたいな風に世の中の人が言う前からもうああいう風にデモするだけのところまでやってたわけじゃないですか。
まあ、実際音声から、ね、空間にオブジェクト配置してってみたいなやつやったんで、うん、あれみたいな形で使うっていうのは当然あるし、割と分かりやすい形で出てきたのが2022年以降だっただろうなぐらいの感想。
あとなんかすごい
基盤技術とか全然違うと思うんですけど、使ってるもの自体
はすごいこう地に本当にそこはなんかまあ、ちゃんと AI やってるからっていうのだとメタバースに向き合ってるからこそだなと思ったのが、それなんかその声でね、なんか海つってしまくってみたいな、なんかそういうのやってた、あれはまあ見た目としては大事だったんだろうなと思いつつも、結構その確か AI の発表って1時間ぐらいだったで、結構すごい地味なんだけどちゃんと言ってたのが、そのメタバースってグローバルになったら言葉の壁がすごいから、やっぱメタバースの中にその自動翻訳機能って組み込まないといけないんですよっていう話ザッカーバーグしてて、なんかそのメタバースける AI とはみたいな風に本当にピンちょっと考えただけでは多分出てこないというか、本当にそのメタバースが広がった時に何があるとみんな便利だったとか、何があると助かるのかみたいなところとかをよっぽどちゃんと見てるなっていうのはやっぱあるんですよね。
なんか別にこう AI で仕事がなくなる云々みたいな話とみたいなのばっかりよくされてますけど、まあこの領域だと少なくとも欠かせないっていうか、結局なんだろうな、作るのがめっちゃ大変だからなんかで削減しましょうみたいな話絶対出てくるので、コストのところとか、あとはどのように世界を作るかとか、コントロールする、コントロールっていうのはその支配っていうよりは操作するか、ゲームみたいな感じとかっていう話でも音声インターフェースって絡んでくるし、まあ、なんなら個人の手の動きとかに最適化、手の動きや癖に最適化されたコントロール手法みたいなものを開発するって話になってくると、結局 AI 的なものとか分類とか、まあ、機械学習的なことってやらざるを得ないんで、まあ、そこはどの道同じっていうか似てきますよね。
ねえ、はい、という感じなので、まあ、もちろんね、これから例のって言った後、この言葉の中ですよ、例のレイオフですね、レイオフとか、はい、まあ、そういったことは、LT ラブの方でももちろん、従業員たちがね、削られるという話だったりとか、あと実際に、まあ、メタが、結構その大事にしてた方針だと思うんですけれども、買収した VR ゲームのスタジオの人たちっていうのもレイオフの対象になっているっていうのがもう明らかになってまして、まあ、この辺りが、まあ、ザカバーグが効率性の1年というふうに言っている、その効率のこう効率性、生産性の向上みたいなところに、まあ、LT ラブズも当然巻き込まれているわけなので、まあ、結果として、うん、こう第2四半期第3四半期どうなっていくのかっていうのと、まあ、クエスト3だったり新しいデバイスがまた出てくる第4四半期以降ですね、まあ、どうなっていくのかっていうのは、まあ、まあ相変わらずっていう言い方は変なんですけど、まあ、よく見ていった方がいいかなと。もしかしたら今やったらちょっと違う数字の傾向が出てきたりとかね、またちょっと読み解かなきゃいけないことっていうのが多いのかなというふうには思ってます。
まあ、そうですね、とにかく今年の年末、まあ、実際明らかになるのは来年の1月以降だと思うんですけど、年末のホリデーシーズンにクエスト3に出るんだったら、そこで売り上げどう推移するのかっていうのを見ないといけないしねっていうのは間違いなくあるでしょうね、お金の話だけするにしても。あとは今のところなんていうか、ハードウェア的な革新の方もそうですけど、まあ、ある程度体験するには十分な領域になってきてると思うんで、どんぐらい、あとはパワーでっていうとあれですけど、いやみんなこういうの使ってるのが普通だぜというか、なんて言ったらいいんですかね、いいものを作るのは当然なんですけど、それをみんなに使ってもらうフェーズのどっちの方をいじくるんだろうみたいな と気になる
んですよね、うん、そうですね
正直、
まあ、いつまでもねビートセーバーだけで戦えないですよね。
そうあれめちゃめちゃ売れたし、まあ、あのリテンション率すごい高いって言われてますけど、結局じゃあまあそれ以外なんかあるんですかみたいな話とか、あのいわゆるあのキラーコンテンツ云々の話でもあるし、そうじゃないにせよじゃあなんか起爆剤になるようなコンテンツって定期的にじゃあゲーム関係の会社って投入してるわけじゃないですか。あの四半期ごととは言わないけど、
まあ、
出してるわけですよね。このタイミングでじゃあ、 あの任天堂はマリオ出して、次ゼルダ出して、でスプラトゥーンが出て、カプコンからモンハンが出てみたいな話とか多分あるわけで、ハードウェア別に。
そうですね、
その辺も含めてちょっとまだノウハウ作ってる最中っていうのと、今まさにゲームってもデジタルゲーム特に 2D の画面でプレイするものって凄まじい勢いで再生、ある種の最盛期というかピークにどんどん近づいてきてるタイミングなんで、どれくらい VR 側の方が増えるかっていうのはまだ別はちょっと分からんところではあるんですけど、
これね可処分時間の VR ですからね、やっぱねゼルダがね、はい、ぜひ新作が出てしまうとなかなか辛いですね。まあ、全ゲーム業界が影響を受けると思うんですけど、
結局なんか可処分時間のじゃ奪い合い失礼って考えると、なんでしょうね、それってあの地球の資源がどうこうみたいな話と一緒で、人間の使える時間の資源ってやっぱり限界があるので、どういう風にしたらそれを買ってもらえるかとか使ってもらえるようにするかっていうのは今度別のも、なんていうかもうちょっと射程がでかい課題ですね。いいものを作ってちゃんと宣伝して、あのみんなが使って当然だったりとか、あるいは使ってもらうとか遊んでもらう体験してもらうっていうところまで行くにせよ、面白いものが世の中にありすぎて選択肢の素性に上がらないときどうするのかみたいなのっていうのはむずそう、もはや。ああ、そうなると可処分時間っていうものを共有財であるというふうに考えるみたいな話になってくるのか、ちょっとややこしいことになりそうですね、この話は。
ちょっとねそれは別のところで話してもいいかもしれないですね。今日はとりあえずねメタの、はい、話してます。ホライゾンワールドの話もしなかったんですけど、まあもうあのそれのささいかなと思ってますので、はい、あちらがねうまくいってないイコールメタのメタバースがうまくいってないというわけでもない、その話時々出てくるんで、それも言わなきゃいけなかったの忘れちゃったんですけど、はい、あちらは確か彼らの投資してるうちの数パーセントですよね、確か金額で割いてるのは、ほとんどハードウェア開発で割いてるということで、まあ、おそらくメタとしてはもちろんこのホライゾンワールドが成功することってはものすごい大事だと思うんですけれども、まあ、ただあれがうまくいかなかったイコール彼らのメタバースではないというのはすごく、
ま
あ、
これまた見られます。どのポジションになるかもまた違いますからね。そう、この話でいくと、じゃあアップルのゲーム事業ってとか、 Google にはステディアっていうのがあるんですけどみたいな話をしなきゃいけなくなるんですけど、まあ
そうですね、
なんでしょうね、ゲートそのコンテンツにとか何がしか と、それにリーチするためのプラットフォーム と、その前にあるハードウェアと、もっといくとインフラとみたいなの全部一個の会社で一括でやるのってほとんど不可能に近いよねっていう話がやっぱり出てくるので、でどこを取るかっていう話になり、それに失敗しているところもあるし、うまくいってるところもあるんだけど、今のところ全部ちゃんとできてるのってそんなになさそうだねみたいなね話も出てくるわけでっていう、いや任天堂ぐらいじゃないですか本当に、インフラを置くとして、ハードウェアとコンテンツとストアとって、まあ、一体でってなると、あのモデルなので、結果 iPhone も別にね、あのアップルが出しているアプリじゃなくて、みんなが作ったアプリですから。
うん、まあでも、任天堂も、まあ、一番、まあ、どこに垂直投稿ってやつだと思うんですけど、うん、まあ、だいぶできてる方ですよね。まあ、とはいえ、別にプロセッサーは AMD のとか使ったり
して、そこまでいっちゃうと、もうなんか、全然別の話になってくるんで、それならメタももう、スナップドラゴンだし、みたいな話になるわけですしね。作ってるのはね、これで、で、TSMC っていう会社があってね、みたいなことを言い始めなきゃいけないんで。
いや、面白いですよね。まあ、そのあたりの話はまた、どっかで。
ややこしくなってくるので、今回は、あの、ですね、まあ、メタの話をしたんですけど、メタはメタバースから撤退しませんということを、あの、覚えて帰ってくださいっていう。
あの決してあのこれなんかその僕らがメタをベタ褒めしたいわけではなくて、
そういうわけではない。あの
見れば見るほど、あのこの領域に対する彼らの張り方っていうのは、あのちょっと想像を超えるレベルで本気なんですよね。いやこれはもう多分世の中的には本当にあの狂気に近いかなと思ってまして、まあ、そういう意味ではそこの狂気を理解できるかどうかで、まあ、当然あんまり一般的には理解されないので、まあ、当然そこは 戦えたりとか違う目指されるっていうことかなと思っていますが、
はい、
まあ、なんとなく、そうですね、ずっともうこの領域をなんか見てしまっていると、まあ、そんなもんだよなというふうにちょっと僕はどうしても思ってしまうんですよね。
はい、
僕ら VR 赤字だったら戦えるみたいなね。そんなすぐメディアやめないっすよって話なんで、僕らしゃんもなんかちっちゃい話なんですけど、
いや、そんなこと言ったらメディア専業でやってる会社とかどれだけ大変なのかってことをちょっと考えるんですけど、頭が痛くなりますからね、マジで。副編集長と編集長2人で喋ってるからこういうことも言えるんですけど、今回は。
まあそういうね、ところなので、ちょっと、まああまり脅さないようにしてくださいということですね。
はい。はい、
本当にやばいときは本当にやばいというふうに僕ラジオで話すんだと思います。いよいよメタ、要注意になってきましたねって話するんで。
これやばいですね、みたいな。
あれはまあ、ご安心くださいという感
じ。少なくとも、ツイッターよりはやばくないんで大丈夫だと思いますよ。はい。という感じで、今回はじゃあ改めまして、これは114回かな。はい。のモグラジオここまでとなります。改めまして、パーソナリティは私、モグラ VR ニュース編集長の水原由紀と、はい。
編集長の寸功でお送りしました。
はい、皆さん、今週もありがとうございました。もしもって言っちゃったけど、これからもね、ちゃんと私は もちろん喉とか健康とかいろんな事情あるんですけど、無理ない範囲で続けてきますので、ぜひ皆さんも今後聞いてください。はい。今後聞いてくださいということで。
お願いします。
よろしくお願いします。はい、バイバイ。
バイバイ。